Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん。ロサンゼルスのまさみライトです。最近のルーティンで、午後のね、遅い時間になってくると、まあ結構涼しくなってくるわけよね。まあ暑い時はもちろん外出ないけど、涼しい時間にね、庭に出て、で庭で、まあ、椅子に座りながら、まあ、主人と話をしたり、まあ、私は仕事の時のミーティングとか電話でできるものは結構外に出たりしているのね。そうすると夕方になってくると、まあ、結構ネズミがね出てくるのが多くて、でネズミですかってこの間もなんかネズミに関して質問とか問い合わせをいただいたんだけども、はい、庭にね、まあ、ネズミが、まあ、結構来るわけよね。結構ってもう今見たら3匹4匹ぐらい、まあ、でもネズミちゃんたちでも本当に野生動物に狙われるのが早いから、もうとにかくちょっとでも長生きしてねっていう風に言ってるんだけど、まあ、今最近私がすごい好きなのがね、ちびっこの子がいて一番成功なんだよね。もうちっちゃいネズミちゃんで一生懸命走るその後ろ姿が可愛くて、もうね、もう頑張ってるっていうその様子がすごい好きで、まあよくビジネスミーティングの時にはネズミ出てきたって話をすると、目標がしっかりしてるのよねって、まあ、ネズミちゃんみたいに目標に向かってフォーカスでそこに一点でしっかりと、まあ、得るものを得るって、そこの視点ってすごい大切だよねってビジネストークの時にも言ったら、まあ、すごい笑いながら、ある意味こういう雑談を兼ねてると結構みんな覚えてくれるのよね。まあ、そんなことでね、今日も、まあ、今録音が夕方になってるんだけども、今日も一日ちょっと忙しい日だったの でずっと移動とかしながら、まあ、途中カフェとかで私は主人の用事を待ってる時とかに、まあ、あのカフェをしながらね行ってたんだけども、まあ、行ってたっていうか移動とかしたりね、いろいろ仕事をこなしたりしてたのね。そうすると、まあ、夕方のこの時間でネズミちゃんさっき、まあ、今日出てこないなと思ってると、まあ、ネズミたちの方が私たちに気づいて、ローズマリーがあるんだけど、そのローズマリーのブッシュの後ろの方からチッチッってあの声が聞こえて、え、もしかしてネズミの鳴き声って、で見ると2匹ぐらいしっかりとここを眺めながら、あのピーナッツまだですかみたいな感じでね、そのローストされてない生のピーナッツがあるんだけど、その生のピーナッツをよくあげるんだね。でそうすると、まあなんか慣れてきてる子たちだよなって思ったりとか、でも近くに来てみたり、すごく近くで休んだりとかする姿を見てると、まあそんなお話を私は息子たちによくする機会があって、そうするとね、みんながもう白雪姫の世界に浸ってるよねって言うんですけど、まあ、皆さんそんな雑談も淡々と聞いていただきながらね、あのネズミのお話以前にね、息子のところで死神を見たお話ってどっかのエピソードで私言ったよね。まあその関係もあってね、ネズミちゃんすごく大切にしてるので、まあ、誰かこのエピソードだったと思います、まあ、サミさんっていう人がいれば、まあ、結構あれセーブできるわけじゃない、保存で、なのでその話気に入りで保存してますっていう人、ぜひコメント欄に紹介してあげてください。今日はねちょっと雑談系、まあ夫婦の話とか、まあ、人生の話とかを交えながらいつものランダムトークを聞きたいと思うんだけど、先日ね皆さんスポティファイの話したじゃない、コマーシャルの件。そしたら AI すごいよね、聞いてるから。いきなり今日はね、あのメールでスポティファイが3ヶ月無料プレミア出しますみたいなね、まあ、あのこういう案内っていろんなところで結構ね、3ヶ月無料期間なんて YouTube とかいろんなところで見るわけじゃない。でも Spotify からあんまり見ることがなかったんだけども、まあ、今回音楽聞いたな、 AI も私のラジオ聞いてるのみたいな、そんな風に思いながらね、もう主人に話したら爆笑してました。まあ、主人がこの間もね、なんかこの話してってラジオで言ってたんだけど、みんなの笑い取ってって言うんだけど、いやもうごめん、それ笑える話じゃないと思うんだよねとか、ちょっと私笑いを取りたくて話してんじゃないんだよねって言ったんですけど、まあ考えとくわって言いながら、その内容が何の話だったかも思い切り忘れたのね。全然必要じゃなかったと思います。 私ってね、ミリオネアの通訳とか、まあ、仕事とかビジネス的な話をね、結構強いお話をする時もあれば、まあ、家族の中では結構おちゃらけている人なのね。だからこそ主人とのやり取りとか、まあ、子供たちには、まあ、あのいつも話をするとか、会うたびに可愛いよねとか、まあ、あのすっごい可愛いよねとか言ったりとか、ちっちゃい頃もとっても可愛かったよって話をすると、あ、もうそろそろ電話切るねみたいなすごい言われたりとかするんだけど、まあ、そんな風にね、結構私の気持ちわかるっていうおバカば親バカグループの皆さん、そうだよね、子供って何歳になっても可愛いんだよねって思います。そんな、ね、雑談というかランダムトークの中でね、夫婦のお話にもう少し戻ってみたいと思うんだけども、うちの主人ってね、結構コミュニケーションが上手じゃないっていうことは前にも言ったと思うのね。まあ、これはね、人それぞれだと思うのね。まあ、男の人だからってわけではないと思うし、女の人でも似たような人たちいるわけよね。まあ、そんな皆さんの中で、私はね、結構優先順位っていうのをつけるのが好きで、まあ、その習慣があるからこそ、一番何を優先しようかっていうふうにして、内容の入れ替え、例えば内容っていうのは日程の入れ替えなんて結構やるんですよね。一番自分にとって優先なもの、または相手にとってもウィンウィンっていうか、ベストな状況を入れ替えしたりもするんです。で、結構主人はそれが苦手で、で、または、まあ、人とやり取りをしたり、なんか計画をしたりすると、大抵主人が出したものにほとんどの人が返事しないのね。で、それで主人はみんなが返事くれないってすごい怒ったりするんだけど、で、見るとこの内容ではみんな返事できないと思うよって言うんですね。でも本人としては全然すると思ってるわけで、そんな中で子供との会話とかチャットがね、グループチャットがあったりすると、主人は一つ一つ小出しに従うのね。でも私からすると、一つ一つ小出しにした時、それが大切な時もあれば、あの意味もなく小出しにすると、これ何が言いたいのかなって、じゃあ次に出てくる言葉を待たないと返事が出せないみたいなね。そうやって主人はなんかの待つんだけど、本人としてはすごい子供たちと駆け引き上手と思ってるんですが、もう大抵10回中10回返事来ないの。なぜなら返事できないんだよってなって。だから主人にこの間も言ったんだけど、これはもうビジネス関係の人たちも言えると思うんだけども、チョイスを与える返信っていう文の内容ってすごい大切だと思うのね。選択を与える。で、そうすることによって相手がスムーズに、例えば調整をしたり、またはその中でうまく、あ、これやりたいなとか、これ返事しなきゃなって、優先順位っていう返事のものっていうのが出てくると思うのね。例えば意味不明とか全然まだ理解ができない話とかだと、そうするとじゃあ次のなんか文章を待って、それからどう返事したらいいか決めようかなとか、またはまあこの内容だったら急ぎじゃないよなってなってくると、当たり前に具体的に言う、期限を言う、またはチョイスを与えるっていうものが、ものすごく人にはまあなんていうのかな、返事が、あの easy to answer という返事がしやすくなってくるわけよね。で、この話をしていくと、もちろん、なんていうのかな、大きなビジョンっていうより、大きなビジョンっていうか、全体像が見えてない時が結構あると思うのね。例えば、いつもの日常的なんだけど、今日の朝もちょっとカフェに行った時にね、主人は、まあ、用事があって、主人の用事に付き合って、じゃあ私は近くのカフェでちょっと仕事しながら待っとくわって言ったんですね。なぜならそのカフェの近くに私たちが会いたい息子のね、大親友がいて、もう絶対この時間だったらこの子いると思うんだよねって言って、まあ、会えたんですね。まあ、希望通りの。すると、主人の用事から全然、まあ、1時間近く早めに到着できるように、まあ、ゆとりを持って出ていたの で、それで、まあ、主人にあのカフェのところ行って、まあ、この子がいるか確認するっていろいろ聞いていても、主人はあの早めに着きたいからって、でそうすると早めにその用事のところに1時間も車の中で待っとくのって、そうすると主人なんて、まあ、待つ気はないわけね、そんな1時間も。でも頭の中で多分整理がついてないと思うの。大抵そんな やるつもりのないことは必ず言うので、私の中では目的はしっかりしていて、だいたいこのぐらいの時間に行ってカフェに行ったら、まあ、このカフェでこういうものを飲みながらこういうことをするみたいな、もう私はなんかその時間っていうのがどのぐらいあればこういうことをこなしていきたいってすごく計画をするタイプっていうか、頭の中で綺麗にイメージを作っていくんですね。まあ、主人はそういうところがイメージがつけられないので、じゃあ着いた時に、まあ、カフェまで一緒についてきたのね。でそしてでその会いたかったうちの息子の親友ちゃんがその隣のお店に働いてるんだけど、そのお店に いないような感じでいなかったのね。なのでまずはもう主人が、まあ、注文早くしてっていうのね。でも私はとりあえずメニュー見たいからって、まあ、ある程度決めてるんだけど、なんかメニューにスペシャリティがないかな見たいからって言って、で早く注文してっていうので、主人に何か飲むのったら僕は飲まないからって言うんですね。でそしてじゃあ注文を私して一歩横に置くと必ず注文するんですよ。自分のも散々注文しないって言っておいて必ずあの人は注文するのね。なので、まあ、いつものように注文をして、でそして私がイメージした通りだいたい30分ぐらいゆっくり休んでコーヒーを飲んで、でそれからゆとりを持っていったことによってすごいゆとりのある今日は用事がこなせたっていうんですね。ちょうどタイムリーにコーヒーを注文して受け取る時間帯にはちょうど親友ちゃんもやってきて、ああやっぱり会えたみたいな感じ でそして立ち話をねゆっくりとしながら、彼もまだ仕事がね始まったばかりだったので、ゆっくりと立ち話をしながらコーヒーを飲んでお話をすることができたんですよね。だから私の中では絶対心豊かにとかゆったりとした趣でって、そういうふうに時間をこなしたい。例えば用事があったとしても、もうその前でイライラするぐらい長く待つなんていうんなくて、まあこういうゆとりを持ってコーヒーもちょっと1杯2杯飲ん でそしてゆっくりしてからこのぐらいに行こうかなみたいな、まあそれを私の主人はイメージできないんだけど、まあ結局その流れには乗っていくのね。だから私が今日言いたかったのは、絶対に注文しないとか僕は飲まないって言って必ずその場になると注文するのが主人なんですよね。でこれ前も言ったかと思うんだけど、どこまで天の弱なんだと思うわけ。でも本人はそう思ってなくて、その瞬間に心が変わったとか気が変わったっていうのね、いや違うでしょと思うんだけども、まあね、そういう男性方とか女性方とか、あなたこの話を聞いて、ね、あなたが私このタイプですっていう人がいたら、まあ、私一緒に笑ってあげるね。なぜなら私のなんていつもの目標っていうか、まあ、ビジョンフォーカスっていうのはもうゆったりともう自分が心地よく過ごせる、どこに行ってもそれなんですよね。それはね、未来へ生かす今って思ってるのね。未来への今を過ごしているって中で、もちろん仕事もそうなんだけども、どんな風に時間を過ごしてどんな風に集中するかってすごい大事で、そういう自分にとっていい流れってのを選んでいくと、自然に未来への今がね、どんどん、まあ、自分が一番ね行きたい方向、今の自分のやってる行動がイライラしてたら絶対未来もイライラになっちゃうわけじゃない。だから今日今のこの瞬間を皆さんがどう過ごしたいか、自分が希望通りのことをしてるのか、もう希望通りのことをすれば当たり前に未来も希望通りになるし、ハッピーで過ごせば未来もハッピーになるしって、じゃあ仕事の中でなかなかそういう時はいかないんですっていう人たちはどんな風に自分のストレスを発散するか、またはまあある意味なんていうのかな、他人は変えられないけど他人にエネルギーを送ることはできるわけよね。聞いたことあると思います、ね、他人にエネルギーを送るってイメージであったり光を送ったりとかいろんな物事があると思うのね。それぞれ一番自分がカンフタボーで送れるもの、まあ、一番単純に光を送るって誰でも簡単にポンってイメージして太陽の光イコール自分にとって嫌な人に送るみたいなね、まあ、そんな風にしていくのもありだと思うんですね。いろんなプロセスとかいろんなメソッドっていうのがあると思うの。でもどれをとっても今を生きてるのはあなたで、今をチョイスしてるのもあなたで、今どんな風に過ごそうって思うのかもあなた。それをね、今日は夫婦間の会話を交えながらお届けしていきましたが、 ものすごく洗濯っていうのも大切だし、皆さんが、まあ、一番冒頭のあたりでね、主人がチョイスを与えるような質問とか、そういう文を考えるの大切だよって言ったように、それも全く同じように、どんな未来を得たいか、どんなアンサーが欲しいかっていうところにね、全てがコネクトゥトゥヨープレゼントモーメントだと思うのね。それが今この瞬間につながってると思うので、皆さんもどんな時もね、自分がどんな未来を描きたいか、それと全く同じね、心地よさを得るには、もうこの心地よさを今クリエイトするっていうことをね、ぜひ意識していただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、この話っていろんなところで絶対また出てくると思うので、もちろん未来でもまた違う、なんていうのかな、ステージっていう、まあ、違う、まあ、環境っていうかね、サンプルなエピソードを出しながら、また皆さんのもっと理解を深めていけたらなと思ってます。 Thank you everyone。そして昨日のエピソードでも結構たくさんの方々が喜んでくれたってのも、私も嬉しく思います。皆さん、そしていろいろと皆さんレターをくれたりとかする方も結構増えているんですが、レターに返事できないって私なんかも言ってるように、皆さんのレターを読むだけとなると思います。そしてね、結構なんか匿名っていうか、名前がない人たちが結構いるんだけども、報告も兼ねながらよく送ってくれたり、人たちも Oh, I'm happy for you って呼んだ後返事ができないので Oh, good thing とか、まあ、よかったですねみたいな感じでね、私は呼んだ後携帯に声をかけてるんだけども、 It's sending back to you ということで、 Anyway, everyone promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。